夫をもって礼拝を始めさせていただきます。
した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光等を与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。アーメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。 私の正しさを認めてくださる神を苦難から解き放ってください。
憐れんで祈りを聞いてください。
人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめに晒すのか。
虚しさを愛し偽りを求めているのか。
主の慈しみに生きる人を主は見分けて、
呼び求める声を聞いてくださると知れ。
おののいて罪を離れよ。横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ。
ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め。
恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。
主よ、私たちに御顔の光を向けてください。
人々は麦とブドウを豊かに取り入れて喜びます。
それにも勝る喜びを私の心にお与えください。
平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。
主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死になる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。正英180番です。
Oh,
私の正しさを認めてくださる神、すべての罪、とがによる苦難からこの私を解き放って、十字架の恵みで私を解放してください。今日も私たち一人一人の願い、したい、求めるあなたの御顔を私たちに与えてください。十字架の上で私のために完成されたその御業の道にこの私を住まわしてください。神と人の前で犯したすべての罪、その罪のゆえに責め立てられ苦しみ、力なく生きてきたそのすべての時を許してください。神と人の前で犯したそのすべての罪を憐れんでくださり、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに私たち一人一人を住まわしてください。そのために流された血潮、その血潮で私たち一人一人を清めてください。以前のものは過ぎ去り新しくなって、今日も私たちは新たにされた思いと心で主なる神にウェイトマウントを尽くして礼拝を捧げることができますように、私たちを聖霊を助けてください。火のように風のように水のように私たちを輝かしてください。火のように熱く、水のように清らかに、そして風のように主よ、あなたの意のままになって、そしてあなたの使わしたいところにおいて、あなたの手足となって、あなた自身を運び、あなた自身も働くことができますように、今日も御言葉を通して私たち自身をあなたが整えてくださることを願います。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に大いなる大いなるあなたの御国を語らせてください。語られたその御言葉を通して主よ、あなた自身を表してください。そして約束に満ちたこの御言葉に私たち自身も預かる信仰、それを守り行う信仰を与えてくださり、まだ再びこの地上においてあなたの御心にかなったものとして主の御名を褒め称えることができますように、天聖一同一人一人を祝福してください。近くから遠くからこの御言葉に預かっている兄弟姉妹がいます。主よ、彼らがタニエルが窓越しにエルサレムを慕い求めてあなたを礼拝したごとく、主よ、近くから遠くから、主よ、インターネットを通してこの礼拝に預かっている一人一人をあなたが祝福してください。彼らは主の御前においてエルサレムを慕い求めたタニエルのように、あなたの御前において御言葉に預かっています。主よ、彼ら一人一人の耳に油を塗ってくださり、私たちと同様あなたの生きておられる御声に預かることができますように、主が祝福してくださることを願います。宣言されたそのすべての御言葉を通してイエス・キリストを十分に運ぶことができますように、聖霊のイエス・キリストにあって働き人であるパスタを祝福してください。今日イエス様は私たちのために裂いてくださったその御体に預かり、流してくださったその血潮に預かります。今日あなたが私たちのために与えてくださったこの聖餐に預かり、以前のものは過ぎ去り新しくなって新たに力を得て、そして 圧倒的な勝利を収めていくことができますように。主よ、あなたの勝利の力を私たち一人一人に与えてください。今一人一人がレイトマウトを持ってふさわしい捧げ物を、礼拝を捧げて、御言葉の中に現れるイエス様により頼む素晴らしい時間でありますように。主よ、私たちにあなたの御顔の光を向けてください。今日何にも勝るあなたの中にある喜びを持って、私たちの心を、思いを満たしてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の397番です。 パンと杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが聖霊され、主が再び来られる日まで、主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた聖徒のみが預かることができます。しかし私たちの主イエス・キリストが罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身体と流された血潮とをわきまえない人は、このパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した聖徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、観難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝を捧げて持ち、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に預かります。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことはありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。アメン。
洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はありますか。それでは杯の分散に入ります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された身旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ去る印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯の分散に預かります。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。まことにまことにあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。アメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はいますか。それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた身体と流された血潮等をいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが 恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ、御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
恵みをいただく御言葉は創世記の24章10節から27節です。創世記24章10節から27節、はじめに10節と11節をお読みいたします。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持って行った。彼は立ってアラム・ナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、あなたは全地をあまねく見渡し、心が主に向かって一つとなっている生徒を探し求め、その生徒を最善の導きでもって導き、そして最も良い結婚、良い連合、最も良き導きへとあなたが導き入れてくださる主であることを覚えます。主よ、どうぞ私たちも日々日常をこのしもべや、またリベカのようにしっかりと日々私たち自身を整えて、かの日には豊かに用いられるものでありますように。どうか今日あなたの命を私たちに教えてください。語るこのしもべを清めてください。またこれに預かる一人一人を清めてください。ただあなたの命豊かな恵みの時でありますようにと、あなたに願い求め、私たちの主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今日見ていきます人物はイサクのお嫁さんになるリベカについてです。で、このリベカと出会うに至っての、そのこのアブラハムのしもべ、彼が、まあ、要するに、イサクのお嫁さんになる人を、まあ、探しにはるばる、ね、1000キロほどの道のりを旅して、このアラム・ナハライム、まあ、ギリシャ語ではメソポタミアなんですけども、そちらに向かって旅をして、そして無事にやっと着いたところでしたけれども、しかしこのしもべは、心がまた顔も曇っておりました。何しろ、彼はとても重要で、そしてなおかつ成功するのが難しいと思われる、困難と思われるような、
そういうミッションを抱えていたからです。何しろ、お嫁さん探しといってもですね、見ず知らずの遠い土地から彼は旅してきました。そして、その女性というのは、一度も会ったことのない男性に、しかも、何百キロ、千キロぐらいの道のりの向こう側にいる見ず知らずの国に、嫁ぎに行く。でしかも、その人というのは、誰彼構わずというわけではなく、アブラハムの血縁のものでなくてはなりません。信仰者、セムの子孫の信仰者でなくてはならないんです。もう結婚探し、結婚の相手探し、それはまあ世の中の、未婚の男女が本当に切実に、求めてるんですけども、条件があまりにも厳しすぎるとなかなか結婚できないよとは言われてるんですけども、このアブラハムが要求する条件というものはもうあまりにも厳しすぎる、ストライクゾーンがもうあまりにも狭すぎる、そういう結婚探しのその旅をこのしもべは仰せつかったわけです。ですからもう果たしてこの旅成功するのだろうか、もしそういう女性、アブラハムの血縁の女性たちことごとく断られて、もう自分の長年仕えてきた敬愛する主人アブラハムにもう、手ぶらで自分一人で帰らなくてはならないとしたら、どうしようどうしようどうしよう、ぐるぐると思い巡らしているかもしれません。いないかもしれないんですけども、でも本当に信仰の弱いものからすればそういう心配をしてもう心配し足りないんじゃないかぐらいの難しい条件、それを彼はそのミッションを応接から使わされております。ともかくですね、彼は自分にできる最善のベストを尽くしました。この道のりを、旅して、本当にその旅においても、当時盗賊とか、いろいろ、旅の危険、新幹線があるわけでも飛行機があるわけでもない、その長旅、危険がいろいろあります。でもそれでも彼は旅をして、そして、ラクダを10頭連れて、しかもたくさんの金銀高価なものも携え行きましたから、もう本当にその旅が無事に守られたことをまた一つの奇跡と言っていいでしょうね。とにかく彼は行きました。1000キロの道のりを越えて、そしてこのナホルの町、ちなみにナホルというのはアブラハムの弟です。アブラハムは、アブラハム、ナホル、それから3人兄弟だったんですけども、そのうちの弟の一人ですね。その町にとにかくこのしもべはやっと着くことができました。でそれで女性を、探さなくてはならないんですけども、彼は賢かったので女性が集うところに、陣取りました。すなわち、夕暮れ時井戸のそばです。そこに、ラクダを伏させて待ちました。当時ですね、水汲み、井戸に行って水を汲むのは女性の仕事です。ですからサマリアの女、イエス様が井戸のそばで待っていたあのサマリアの女も、彼女は夕暮れ時ではなく昼に、人が出入りしないような暑い時間に出入りしたんですけども、でも、通常女性は夕暮れ時、涼しくなる時に水を汲みに来るんですが、でこのしもべはですね、このように、知恵を用いてその場所に陣取ったんです。彼自身ですね、できることはしました。行くべき道のりを旅をして、そして知恵を尽くしてそのような女性が集いそうなところ、そこはどこかなと考えてその場所に行ってそこで待つというところまでしました。でもその先はですね、彼の力ではどうしようもありません。でも彼はたった一つですね、ベストのできることをしました。それは祈ることです。彼は必死で祈りました。12節です。私の主人、アブラハムの神主よ。今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。アメン。主人のために、 必死で祈る、ね、敬愛する主人、またその息子イサクのためにどうか幸いを施してください。彼は主に願い求めました。皆さんもですね、主人のために祈る祈り、それを神様は聞き入れてくださいます。皆さんの主人はイエス様ですね、あるいは、ね、妻であるならば皆さんの主人は夫です。皆さんが、ね、会社勤めをしているのであるならば、その企業の、ね、経営者とか社長とか、そちらのために、ね、知恵を尽くしてなすべきことをなしたならば、あとは祈ってその祝福のために祈るべきです。このしもべはですね、祈ったんですけども、かなりですね、具体的にそのアブラハムの子イサクの結婚相手として、ね、一体誰が結婚相手の女性になるのか、それが具体的に分かるように祈り求めました。13節と14節にその祈りの内容があります。ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。アーメン。まあ、ちょっと余談なんですけど、ここに、ね、14節の途中に、あなたがしもべイサクのために、ね、しもべ、ちょっとこの日本語を見てびっくりしましたので、英語で調べたら、ね、主に祈ってる時に、ね、Your servant Isaac、ね、主のしもべイサクに、ね、本当に、この、アブラハムの、ね、年老いたしもべは、ね、イサクを主のしもべだと、ね、どうか主のしもべイサクのために恵みを施してください、まあ、祈ってるようですね。この年老いたしもべは分かるように、何が御心であるかが分かるように具体的に示してください、具体的に分かるようにと、私が、ね、その娘のところに行って、ね、水を飲ませてくださいと言った時、その自分を飲ませるだけでなく、あなたのラクダにも水を飲ませましょう、その、そういうふうに言ってくれた娘こそが、このイサクにとっての嫁になるものだと分かるようにしてください、言ったんですけども、これですね、実を言うととても条件が厳しいことです。アブラハムはこの年老いたしもべに、ね、とても条件の厳しい頼み事をしましたが、ね、このしもべが主に求めたことも実を言うとですね、かなり条件が厳しいんです。自分のみならずラクダにも水を飲ませる、ね、人が水を飲むって言ったら、まあ、せいぜい、まあ、1リットル一気飲みもちょっと大変なぐらいですけども、ラクダはまた別です。ラクダはですね、風呂桶ぐらいの水だ、もう、ね、砂漠をずっと旅してきたラクダだったら、ね、お風呂分一杯分の水も、ね、楽々と飲み干してしまうぐらいです。その背中にコブがあるんですけど、そこにコブに水をためてラクダは長い、ね、水のない地方を旅することができるんですけども、ですからずっともう旅をしてきたばかりのこのラクダ、喉が渇いてるはずです。ですからラクダがに水を飲ませましょうと自分から言うとしたらですね、もうかなり、すごいですね。それに当時の井戸、まあ、この井戸は、縦穴になっていてですね、その水を汲むために、ね、その井戸の周りに階段が掘られていて、まあ、井戸の、まあ、内壁の壁ですね、そこが、まあ、階段のように、下に降りて人が降りていけるように、まあ、階段を作って、それで、まあ、娘たちはその階段を降りていって下まで水がめ、水がめも殻でも結構重たそうですね、その下まで階段を降りていって水を、その水がめにいっぱいにして、そしてまた階段を登っていくという、ね、重たい荷物を、皆さん階段登っていくの大変ですね。今エレベーターとかエスカレーターとか、ね、なるべく使いたいですけども、でもそんな重い荷物を 階段を使って登っていく。ですからラクダに水を飲ませる、もうかなりの上り下りが必要でしょうね。まあ、そういうわけで、まあ、このラクダにも水を飲ませましょう。このアブラハムのしもべは10頭のラクダを連れておりました。そのラクダ、当然目立ちます。あの人は長旅をしてきたんだな、ラクダが10頭もいるぞ、そのラクダに水を飲ませましょうという娘というからにはもうすごい確率が低いですね。そういう女性、まあ、よっぽど勤勉で親切で旅人をもてなすということにかけて本当に心を砕いている娘、まあ、当時その地方は旅人をもてなすことが美徳とされておりましたので、本当にその美徳においてもよく整った娘、そういう娘をこそ、これが、ね、イサクの嫁になるべき娘だ、そういうふうに、まあ、彼が祈り求めたんですね。本当に条件厳しいと思うんですけども、でもその祈りが祈り終わるか終わらないかのうちに一人の女性が水を汲みにやってきました。17節から21節のところをお読みします。17節から、しもべは彼女に会いに走って行き、そして言った。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください旦那様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女は、あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走って行き、その全部のラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。アメン。本当に、ね、このしもべが祈ったばかり、それもとてもその内容が難しい、そんな女性いるんだろうかと言えるような内容の祈りを祈った、ね、祈り終わるか終わらないかのうちに、もうその女性ですね、早速このしもべが言った通りのことをして、でしかも10頭のラクダ、ね、全部飲み終わるまで、ね、井戸の底から水がめを、ね、持って行ったり来たり、ね、それをしていたんです。本当に彼自身がもうラクダ全部のために、そこまで祈ってなかったんですけど、でも彼女はラクダ全部のために水を汲んで差し上げましょうと、ね、水のところとラクダと行ったり来たりしておりました。このしもべはですね、もう、ね、それ行った時点で合格点だったんでしょうけども、でもじっと最後まで見守っておりました。果たして主の御心がその通りになるかどうかを、ね、その通りになるまで、ね、ですから私たちもこのしもべのようにですね、祈ったのであるならば、皆さんよく祈りますね、あれしてくださいこれしてください、祈ったらですね、祈ったなりの責任もあります。最後までそれを見守るという責任が皆さんにあります。祈ったらそれを途中放り出して、なんかあっちの御言葉、こっちの御言葉探し求めていって、そんなことをしてはなりません。ひとたび祈って御言葉が示されたのであるならば、その通りそれが最後まで成就するまでしっかりと見守るべきなんです。彼女はラクダ全部にも水を飲ませました。でもアブラハムが求めていることは、ラクダに水を、ラクダまで水を飲ませる、そういう、まあ、勤勉で器量が良くて、そういう人の良さ、そういう女性を求めているのではなく、アブラハムの血縁のものを主人アブラハムは求めているんです。すなわち死を恐れ敬うものです。私たちもですね、本当に求めるべきは世の中的なお人よしとか勤勉な人、そういう人を主の働き人として求めるのではなく、 死を信じる、ね、アブラハムの血縁のもの、アブラハムの子孫、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫ですけども、私たちはですね、アブラハムの血縁のものを、ね、結婚相手を探すのであるならば、そういう人を、死を恐れ敬う人を、ね、皆さんも求めるべきです。そしてそこにおいて主の御国がなるように、御心がなるようにと、私たちも本当にこのしもべのように具体的に祈るべきですね。で、この彼女、ラクダにも水を飲ませました。でもまだ肝心のことをしもべは聞いておりません。彼はですね、彼女に贈り物の品を取り出して彼女のにつけさせて、そうして彼女に聞きます。22節からのところですね、23節からですね、あなたはどなたの娘さんですか、どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか。彼女は答えた、私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘です。彼女はですね、ナホルの妻ミルカの子、要するにナホル、アブラハムの弟です。ですからこの娘さんはアブラハムの弟ナホルの孫娘にあたるわけですね。まさしくアブラハムの血縁のものです。神様を恐れ敬うものであるばかりでなく、本当に器量よしで美しくて、それで旅人をもてなすということにかけても世のその美徳においてもしっかりと守り行う、もうまさしくもうぴったりな女性ですね。もう全ての条件を満たした娘、彼女こそがイサクのお嫁せになるリベカです。リベカ自身ですね、本当に普段から自分自身そのように自ら素養を養っておりました。このアラムナハライムという町においても偶像礼拝もまた盛んな町ではあったんですけども、でもその中においてしっかりとですね、世の美徳において女性としてその、完璧に、ふさわしい女性になれるようにと日々彼女努力をしていたんでしょうね。でなければ、ある日突然やってきた旅人に、このようなもてなしをできるはずがありません。リベカのお兄さんはラバンって言うんですけども、そのラバンはですね、彼女と違ってとてもずる賢くて、口達者 でそれで人をこき使ってもう何もかも絞り取ろうとするような、また、まじないをして、私は最近、まじないによってそれぞれのこれこれのことを知った、ずっと後、ヤコブの話で、それはわかるんですけども、偶像礼拝をしてずる賢くて、その中において、なんでその妹がこんなに出来がいいんだろう、思うほどなんですけれども、でもリベカ自身がですね、ですから普段から自らを清めようと、清く保とうと、神様を恐れようという、そういう信仰があったんでしょうね。そしてこの旅人をもてなす、目上の人に、使える、そのような品性があり、そしてラクダにも水を与えましょう。ラクダ、そのしもべの所有物です。そのような持ち物にさえも、おろそかにしない、そういう小さな配慮、小さなことに対する忠実さを持っていたからこそ彼女は幸いを得たんです。普段からこんな罪深い世の中で、一体私がそんな器量よく世の美徳に従ってそんなことして一体何になるんだろうか、私も世の世に倣ってということではですね、いざある時花嫁として花嫁探しの主のしもべが来る時、そういうことでは目に留まりません。むしろ私たちもですね、日頃、女性だけなく男性の皆さんも日頃から目を覚まして御国の子としてしっかりとそのような素養を培うことができるように、世の常識や世の美徳と言われていることもおろそかにせずに、しっかりと日々備えているのであるならば、ある日主のもとから使いが来てですね、皆さんを さらに幸いな結婚へと導き、幸いな連合先へと皆さんを招き入れてくださる。ですから本当に私たちは日常をおろそかにすることはできません。このしもべは本当にですね、もう願ったり叶ったり、もうその場でひざまずいて祈らざるには折れませんでした。この彼女は、自分はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘です、そう言った途端、このしもべはですね、突然ひざまずいて主を礼拝して言うんです。27節、私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように、主は私の主人のに対する恵みと誠をお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく私の主人の兄弟の家に導かれた。本当に主を褒めたたえました。そうせざるを得なかったんですね。もう人前であるにもかかわらず、話途中でもあるにもかかわらず、もう突然ひざまずいて、ああ、主を感謝します。主を褒めたたえます。そうせざるを得なかったんです。そうです。まさしくこの旅をつつがなく、安全に導いてくださり、そして、この本当にベストと思える娘のところへと導かれたのは、まさしく主です。私たちもですね、本当にこのしもべのように、物事を祈るときは具体的に祈るべきです。道が分からなかったときはもう本当に、具体的にですね求めるべきですね。そして祈ったからにはもう焦らずじっとそれが最後まで成し遂げられるかどうかをこのしもべが見守ったように、私たちも事の成り行きをじっと見守るべきです。そしてそれが叶えられたなら真っ先に主を礼拝し、感謝と喜びと賛美を主に向かって捧げるべきです。物事が成就した途端にやったって言って、それまで主よ主よ主よって求めていたのがもうやったって言った途端、主という言葉が口から出てこなくなってしまう。それがもまた災いのもとです。皆さんどうかことが成し遂げられたら本当に主を褒めたたえ、主を賛美するべきですね。この話を見ますに、本当にトントン拍子すぎるほどに物事が進んでいった、もう話ができすぎているかのようなに見えるんですけども、クリスチャンになれば何でもかんでも話ができすぎているかのように成功するわけではないですよ。主はですね、皆さんの、願い事を確かに、聞いてはおりますけども、でも皆さんの身勝手な、肉欲的な願いとかそういったことを何でもかんでも叶えるお方ではありません。身胸にかなった願い事は本当に主はですね、どんどん拍子に進ませてくださいます。この主人は何を祈って何を願ったか、具体的にかなり具体的になるように祈ったんですけども、彼は、主人アブラハムのために、祈りましたね。主人アブラハムのに、恵みを施してください。ですから私たちもですね、主人の恵みのために、主人の御心が成就するように、皆さんの主人イエス様ですね、皆さんの主人であるキリストに恵みを施してくださるように、皆さんの主人であるイエス様の御胸がなりますように、御心がなりますように、そういう祈りはですね聞かれるんです。本当にトントン拍子に進んでいくんですね。このしもべが祈った内容には自分のことではありませんでした。むしろ彼の主人のために、だから神様は彼の主人アブラハムのために恵みを施してくださったんです。アブラハムの求めた内容、アブラハムが求めた結婚相手、それは本当に条件が厳しすぎる、もう本当に今の時代も結婚相手を求めている若い男女は、本当に信仰者の結婚相手を見つけるには一体もうこんな時代周りにはいないんじゃないか、そのような思えるかもしれません。またあるいは今の時代、本当にこの日本の国は信仰者の働き人を求めるには、本当にそういう人いるんだろうか思えるかもしれません。でも主は備えておられるんです。エリアも、もう私だけになってしまいました、あとはもう私は死んだばかりですって言ったんですけど、でも主はバールに膝をかがめない7000人を残しておく言われました。 主はですね、この時代においてもしっかりと残しておられるんです。信仰の働き手を皆さんが、ね、連合するべき連合先を主はしっかりと備えておられるんです。アブラハムもまたこのしもべも、ね、主に求めました。主に信頼しました。そしたら主は、ね、見事、もう本当お見事と言えるようにトントン拍子で、ね、あの道を備え、この道を守り、そして、祈る内容も、ね、祈り終わらないうちにその娘を使わせたということは、もう彼、このしもべが祈るはるか以前から、その娘を、その井戸へと向かわせていたんですね。主は皆さんが祈る前からすでに皆さんの、ね、願い事をご存知です。主はですね、その民、神の子にはそのような素晴らしい特権を与えておられるんです。物事をすべて、ね、良きに成したもう主です、ね、最近、神の子には本当に特別パスがあるねっていうことをよく私は言ってるんですけども、本当に生徒たちを見ますに、神の子特権でもって最善へとトントン拍子に進ませてくださっているのを見てるんですけども、まさしくそうです。神の民には主は最善の道を備えておられて、そしてあらゆる局面においても主の特別待遇を、主はその愛される生徒には主はそのように導いてくださるんです。皆さんが、ね、神の子特別待遇を受けたいのであるならば、皆さん神の子であるべきです。そのためには、ね、主の御言葉をしっかりと守り行うこと、ね、主の御教えを喜びとして、ね、昼も夜もそれを口ずさむ、そういう生徒には主はですね、神の子だということで本当に喜んで特別待遇をあらゆる局面において成してくださるんです。どうか皆さんは、ね、この神の子として特別待遇をいつでも受け、そしてそのためにこそ皆さんは御言葉を守り行うこと、御声によく聞き従うことするならば、主は皆さんを全ての面において良きに成したもうお方です。どうかいつでもこの神の子として日々歩み、そしていつでも神の子としての特別待遇をいただいている皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。では今皆さん一人一人が御前に出て祈りましょう。皆さんの思っているあのこと、このこと、そのことが本当に具体的に示されるように、また道が開かれるように、あるいは未婚の若い男性女性は本当にそのような御心にかなった結婚相手が与えられるようにも祈りましょう。あるいはこの主の働き、それがにおいて本当に良き連合相手が、主を恐れる良き信仰者が、働き手が与えられるように、今見舞い出て祈り求める時をしばし申したいと思います。主よ、あなたはあなたを恐れる生徒のためには特別待遇をしてくださる主であることを感謝いたします。このアブラハムのしもべは身胸にかなった祈りをしました。主人アブラハムのためにと祈りました。今私たちは私たちの主人であるイエス様、あなたの身胸がなりますようにと祈り求めます。何があなたの身胸でしょうか。主よ、私たちの願うところではなく、あなたの最善がなりますように。主よ、あなたがこのしもべに何を求めておられるでしょうか。 主よ、どうかそれをはっきりと知り、それをわきまえ、その通りに私たちが行動しますように。アブラハムのしもべは自分にできることをしました。道のりを旅して、しかしその旅をつつかなく守られるのはあなたでした。そしてこのしもべは女性たちが集う井戸へと夕暮れ時に向かいました。私たちも本当にあなたの身胸が何であるのかを、それを知り、それを逆算して、それに仕えて行動するものでありますように。どうか生徒たち一人一人が、あなたの身胸にかなったものとして、あなたに仕え、あなたに会って、つつがなく人生の旅路が守られ、祝福されますように。どうかあなたが導いてください。主イエス・キリストの名前によって、祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは、賛美の399番を賛美し、その後に、献金の感謝のお祈りをいたします。自分生徒をあなたは喜ばれます。それをあなたの宝の民として、あなたがどうぞ生徒たちのあらゆる面においてなすことを祝福してください。あなたの身胸のかなった祈りをする生徒たちに、本当にあなたはトントン拍子にあなたが物事を進めてください。そして生徒たち一人一人の仕事を祝福し、家庭の手の技を祝福し、また命の営みをあなたが祝福しなさい。あなたが最善の娘を
このアブラハムのしもべへと導かれたように、どうぞ若き男女に最善の伴侶を導いてくださいますように、また一人一人が本当に自らを清めて、リベカのように自らを慎み、旅人をもてなし、また小さなことに忠実であったがゆえに、リベカは栄光の家系の栄光の母として整えられました。どうか生徒たち一人一人がそのように豊かに、小さなことに忠実である生徒たちに豊かに恵みを施してくださいますように、また私たちは本当に日々小さなことにも漏らさず、あなたのためになすものでありますように、どうかあなたが祝福してください。一人一人の不足をあなたが満たしてください。病を取り除いてください。あらゆる虐げから遠ざかりますように。そして一人一人があなたを喜び、あなたを楽しみ、あなたを礼拝する礼拝者として整えてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈りを持って主を褒めていただきます。557番です。生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。